台風 FM 一枠をお届けしています。この時間はですね、私もちょっと気になっている本だったんですけれども、現在純駆動書店那覇店で2週続けてですねランキング1位というこの本でございます。沖縄大人の社会見学、今日は3人の著者に来ていただきました。まずは作家の中村清さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。そしてノンフィクションライターの藤井誠二さんです、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして建築士の福原時光さんです。
はい、よろしくお願いします。
友光さんですよね、
時光って読むんですね、
はい、時光さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これさ、最初から突っ込むようですけど、
はい、
沖縄大人の社会見学R18 なんですね。
ここまであるんですね、はい、R18、
はい、この大人という言葉と R18 皆さん割と引っかかりますよね、うん、どんな意味なのみたいな、子供は読んじゃいけないのみたいな。
読んじゃいけないんですか。
どうなんですか
ね。とんでもないです。これはね、もう未成年でも読んでもいいんですけども大人になりながら、大人でありながら大人になりきれていない無粋な人は読んではいけませんよと。
そんな意味を中村さんは実は込めてたんですね。
そうです。
そうか。
今明らかになったことがありました、
怒られそうな内容いっぱいあるでしょ。
そうですね、うん、確かに、
流してくれる人、粋な人、向けの本ですと。
その辺が分かってる人読んでねっていうことですね、
はい、いやきっと多くの方分かってらっしゃる1位なんですから、ね、手術。
そうですよ、うん、そうなんですよ。不思議なタイトルがついた本だなと思って。
なんで売れてるんですかね、この本が。っていうのも変な、僕が聞くのも変なんですけどこれガイドブック的に使えるの、使えてると思うんですよね、
うん、
ただね、昨日純駆動の店長さんにお話伺ったら、うん、ガイドではなくてやっぱり読み物として、うん、読まれてるということをおっしゃってましたね、はい、まあ、僕らもその意図はあったんですけども、うん、出来上がってみるとガイドというよりは街の肌触りというか、うんうん、感想を寄せられた方がいて、その、うん、上手に言ってたんですけど、その路地に入るとそこから匂い立つものがある、
うん、
でコンクリートをとかアスファルトを歩くとその、肌触りというかね、はいはい、そういう食感が見えてくるような、うんうん、感覚 の、 非常にリアルな、うん、ぬめりのある
それまさに我々がこの街で見たもの、感じたもの、そのままをあれですね、
うん、
読者にも伝わってるし、
食感がそのまま文字に起こされてるというふうに思っていいんじゃないですか、
ね、僕がガイド的だって言ったのは、僕らが回ったお店とかが全部巻末にまとめてありますし、
そうなんですよ、地図でちゃんとね紹介されてるんですよ。
これも福原君が頑張ってくれたんですけど、隅々の路地まで全部地図に起こしてくれて、それを乗っけてますんで、全部同じところ歩けるようになってるんですよ。
で面白いですよね。だって中村清さんは大阪生まれの、
はい、
まあ、ルーツは沖縄にある、はい、まあ、うちなんちゅ2世というふうに表現されてますけれども、はいはい、で96年にも那覇に移住して、はい、まあでも数字はとか路地はもう専門ですよね、うん、
4,5 年前からね、野良猫をかけて、うん、はい、その辺りの本を島猫で歩くな数字はとか、はい、猫力みたいな、まあ、本に、はい、
なさってますよね、
猫おじさんですよ一緒に歩くとまず猫です
猫なんですね、
はい、
で藤井誠二さんは、まあ、ノンフィクションライターということで、
はいはい、
今沖縄と本土とで、
そうですね、
半移住生活、
まあ、行ったり来たりという生活をずっとこの10年以上、うん、続けていますね、なので清さんとは途中仕事で知り合ってですね、
うん、はい、
でとにかく猫を探して歩いているということを聞いてですねそれで最初は一緒に連れてってもらったりとかしたんですけれど、はい、当時僕も本人福原君と一緒に、はい、いろんなこう古い町を、うん、記憶を探して歩くような、まあ、お互い趣味ですよね、
うん、
なんか本にするような予定なかったんですけど、
はい、
でやってるって話をしたら中村さんが、そんな面白いことを僕らだけにしといていいのかと
それはいかんだろう
と、もっと広く伝えるべきじゃないかとというふうに説得をされましてですね、境町の飲み屋で、
飲み屋で、
はい、でそれでやろうというふうに合流したんですね、まあ、九州合併されたという
、福原智光さんは那覇市の大生まれで建築士、
はいはい、そうですね、あと首里高校出身で、はい、やっぱそういう意味ではこの台風 FM のこの首里にまたこうやって出させてもらうというのはなんかちょっと光栄な感じします、
うん、
はい、
そうなんですね、はい、ね、今日なんか 首からフィルムを下げてらっしゃると思ったら、はい、これが何か機械なんですね。
そうなんです。ちょっとフィルムっぽいデザインにしてるんですけど、これGPS ロガーといって、うん、衛星の電波を受信してこの経緯度を取得すると、うんうん、でこれで毎回歩きながら帰ったら、うん、その歩いた経路を確認して、それをまた地図にマッピングしてっていう、そういうことを繰り返しながら、一応この大人の社会見学の巻末のこの地図は僕の方でちょっと編集させてもらいました。
ですよ、
はい、すごいですね、
は
い、
これは史上初の、ね、試みなんです、はい、GPS 使っ て、
途中からこの秘密兵器は登場したんですけど要するに高低差が分かるっていうのは、はい、タモリクラブとかだとほらタモリさんとか高低差マニアでしょ、はい、それが分かっちゃうんですよ全部歩いたりも。だから好きな人にはもうたまらない秘密兵器ですよこれ。
そして今日ね、ここの放送スタジオに入る前にちょっと3人で打ち合わせをしたんですけれども、うん、ですね、その時の写真がですねとか、その時のこの映像がですねっていう感じで、うん、パパパッと福原さん iPad でこう説明してくれるんですけど、なんだか3人の会議室の様子にちょっと私混じったような、う
ん、iPad をもう片時も離さないんですよ、まあ、寝る時も
そこまでひどくはないです
だって手ぶらで行くことないもんね。
そう、必ずこれ持ってますね、はい、もう一台あるんですね、
あ、そうです、
この GPS と、まあ、このもう三種の神器ですね、
カバンに入れたらって言っても、はい、いやもう手に持ちます途中でカバン上げたんですよ、は
い、それも使わない、使わない、
なんかこう手に触ってないと落ち着かないみたいでこんな人多分沖縄に一人しかいない
いや、なんかこの3人それぞれ全然違うお仕事なんだけれども、なんかぴったり合っちゃったんですね。
まあ、なんていうか、そうですね、まあ、歩くことが好きだっていうのは、うん、多分共通点ですね、うん、僕はほら東京から帰ってきてるから、どうしても最初は海行ったりとかね、うん、なんか沖縄 のいわゆる沖縄的なところをよく行ってたんですけど、だんだんこう街の方向に、街の中に、はい、楽しみを見出すようになったりとか、ふらふら歩くことが好きになって、行ったんですけれど、その歩くっていうことってあんまり実は沖縄って店やられてないというか、点と点はバスで移動したりとか、
うん、そうですね、
あと車移動でしょ基本、うん、だけど歩いてみると実はこう見落としてる楽しいものはたくさんある場所とか、ね、うん、お店とか、そういうのを、まあ、僕も途中から沖縄ってこういう楽しさがあるなと思い出したんですけど、うん、そういったところは多分3人は皆さん同じだと、みんな同じだと思いますね。
ちょっと読ませていただいたんですけれども、ええ、同じところを歩いてても、うん、3人がちょっと見てるところが違うっていうんでしょうかね、気になるところが違うところが面白かったです。
すぐねはぐれちゃうんですよ、だから一人がどうして立ち止まって振り返ると誰もいないっていうこととかですね
中村さんみたいなこと、
だいたい中村さん猫を追いかけていなくなっている
振り返ると中村さんがいないんですよ、でそうすると戻っていくと路地の奥の方で猫にこう声かけて
ゴレニャンしてるんです、
ゴレニャンって言うんですよ、そういう猫を見るとそういう風にしてもうだから大変なんですよすぐ誰かが受ける
でもね、福原さんは福原さんでやっぱりその建物とか、
そうですね、
そういうことをこう、はい、お話しなさってるところとかが、はい、あ、やっぱり建築士の見方違うなとか思ってました、
はい、この人もすぐ立ち止まるんですよ、
ね、そうですね、いきなりこうこれは美味しい壁だとか言い出して、
美味しい壁
美味しい壁って分かりにくい、
分かりにくいですね、
うん、説明できる、これはね僕は分かるんですけど、
なんていうんですか、味わいのある
壁だな、味わいですね、
みたいな、
古びた建物っていうか、古びたの言葉も古いに美しいって書いてる古びたみたいな感じの、
いいこと言うね、
そういう感じの建物を見つけるともう来たって感じになる
まあ面白いデザインだったりとか、はい、あと、まあ、僕だったら例えば沖縄って直接こう看板を字で書くじゃないですか、壁に、
はい、
それがこう時間が経って経年劣化してるととてもいい味になったりとか、そういうのを僕らが推し、
そうです
か、壁だけとかっていうと
特にブロックなんかはね、花ブロックなんかは沖縄の、まあ、建築様式の一つですから、うん、はい、それもそれこそ経年劣化ですね、うん、台風とか雨にとか日差しにさらされて、うん、いいように、まあ、古さびていくというか、うん、わびさびの世界なんかをこう僕らは感じてしまうとで他の人が見てもね、うん、ボロい家だと、ボロい壁だというふうに見えるかもしれないけども、僕らが見るとこう思わず顎を誘いながらいいね
鑑賞会ですね
鑑賞会ですね
そうなんですよ、でそういう風景はもう、はい、いろんなところにあるんですよね、沖縄の、で別に特別なところ行かなくても普通に身近にあると思うんですよ、うん、皆さんの、うん、 そういうところをこう発見すると本当に僕は嬉しくて、さらにそのもっと面白いところないかなっていう形でこう探して分け入っていくと、まあ道に迷ったりとかですね、どこ見てるかわからないみたいな、そんな感じのいつもまあ大体決めないで歩くんで、
いやー3名はなんていうんですか、ディズニーランドとかに行かなくてもすごく楽しいですね。
ディズニーランド行ったこと僕ないんですよ。なかなかないでしょ。
ないです。
そうなんです。
ふちゃんもない
。あります、
ね。あ
の裏切り者だ、
ね。知らなかったよ。
ここで総括を求める。
で、まあね、どこ行っても楽しかったっていう話はしてましたが、うん、あえてここはちょっと僕お気に入りだぞっていうのはどちらですか、藤井さん。
あのね、僕はまあ、今年出す本でですね。うん、沖縄アンダーグラウンドって本を出して、昔の、まあ、特殊飲食街、特飲街のこう痕跡をこう、まあ、歴史とですね、まあ、内実を描くノンフィクションを出すんですけれど、それで、まあ、主にそうすると中部になりますよね、基地にこうくっついてる街、古い街っていうのは。でそういう街を歩くとやっぱりこう沖縄の戦後みたいなものの記憶が、まあ、いろんな形でこう残されていたりとかっていうのが分かるわけですよね。で、まあ、そういうのを探して歩くのが一応僕はやっぱり好きでしたし、うん、あとは僕食べ物が好きなんで食べることがね、うん、だから中部ってやっぱり南部にはない食べ物が結構ある、那覇とかにはあんまりこう食べない。例えばこの本の表紙にもね、実はこれチリ茶がいっぱい載ってるんですよ、本の、
うん、載ってますね、
表紙の、ね、下半分ほとんどそれはチリ茶、
うん、でなぜ、
で これもうハマっちゃったんですよね、
この
歩く中でこんなに美味しいものってあったんだみたいなっていう、
そんなに、
そう、これはあんまり教授も食べたことなかった。
そうですね、那覇はね、どっちかというとヤギの方チリ茶が多いんですけど、これはほとんど金とか、うん、北の方、それから中部ですね、はい、で今金なんかは僕らタコスの町だと思ってたけども、うんうんうん、今チリ茶街道で売り出してます。
そうなんですよ、
もうタコスは古いんです。
地元の方もそういう風
に、それも足運んで初めて分かったんですよ、うん、なぜチーリ茶ばっか置いてるんだろう。食堂もあれば惣菜屋さんもチーリ茶置いていて、はいはいはい、で、今やもチーリ茶街道と、
そういうね、昔作られていたけれど今あんまりこうだんだん廃れていってる食べ物とか、うん、そういうものをこうに出会ったりとかすると、うん、やっぱりハマっちゃって僕一人で車飛ばして食べに行ったりとかですね、二、うん、人を置いて
時々抜けがけが
ねなんだとと
一、ね、日に4回チーリ茶食ったことありますけどね、
ね、
いろんなお店回ってお惣菜屋さんとか回って
すいません、私結構長いこと生きてるんですけど、まだ一回も食べたことないんですよね
それならぜひね、
あら、まあ、
沖縄の方も多分気づいてない沖縄の良さっていうか、うん、いろんなところをこの本はだから逆に外から見ることによってこうなんていうのかな、光を当てて、うん、紹介していると、そんな感じだと思います。
ランキング1位の理由はここにあるかもしれないですね、
うんうん、例えばあれですね、地元ですね、福原君は、うん、僕は移住してきた、うん、で藤井さんはやっぱり半移住ということで、うん、僕ら2人はやっぱり外からの視線、うん、視線なんですね、うん、で外からというかその、まあ、昔の言葉でまれびとが逆にその土地の価値を、ね、発見するというケースっていうのはあるんですね。古い話すれば首里城なんてのは戦前はもう壊されかけた経緯もあるんですけども、うん、内地のこの有名な建築家が国宝にしていくという過程の中で残していく、そういうことをやっぱりやってきてる。これやっぱり外からの視線でいくと価値があると。でも当時の那覇の人たちは首里城を壊してしまいというね、うん、ボロいから壊してしまいと、
すごい話ですね。
だから時代によってもやっぱり物の見方は違うし、うん、一番違うのはやっぱり外から見た視線あるいは視点が、うん、その土地の価値を高めたり、うん、あるいは復活させたりとかということがあると思うんですね、うん、それをこうまさに地元出身の首里出身の福原君にぶつけまくるとどうするんだとだから農連市場なんかは、まあね、まあ、そうもやっぱり壊されることになりましたが、
う
ん、
そうです
ね、戦後のやっぱり那覇の復興の、うん、スタートになった土地ですよね、うん、あの辺り神里原から、うん、そうすると農連市場がその業態としてその なくなるんではなくて、うん、歴史的な遺産がなくなるということなんですよね、うん、そこのあたりが今沖縄の人たちにやっぱり問われてる、うん、再開僕はよくよく、まあ、本に書いてますが再開発の是非っていうかね、うん、やりすぎると人のその生活あるいは僕は猫をかけてますけども、うん、猫たちも住むとこなくなる人の要するに生態系が変わるんですね街の生態系が変わってしまう、
うん、そうですよね、うん、で歩きながらもうその歩いてる途中でもう道路が突然できてたりとか、うん、本来昔ここにあったのに今なかったみたいな、うん、ものすごいスピードで街が変化していったので、うん、そうすると猫いるはずの猫はいないとか
いないとね
名前さんよくそこで慌ててましたもん、
うん、あの猫が、
うん、いないとかって、まあ、名前つけてるんですけど、うん、この方はあの猫に
クーパー1号がいないとかね、
そうそうそうそう、うん、多分周りで聞いてると何を言ってるのかすっかりわからないんですけど
青ざめた顔でね交差点止まる立ち止まっているというか、
だそういう外からの、うん、まあ、視線を、まあ、福楽30代なんだけど、うん、ちゃんとこう共有できたというかですね、うん、そういうところも多分この3人がうまくできたところだと思いますよ、うん、
それがね、
彼は中書きっていうかね、
これ前書き後書きがあるんですけど、これ中書きがあって、う
ん、それを福楽君書いてるんです
これに、はい、こういうタイトルなんですね、
これは福良君が
自分で言った
いや、まあ、これは自分がすごい今回参加して思ったことを素直に語るとしたらこの言葉かなっていうので、うちなんちゅの半分は沖縄のことを知らないっていう、うん、タイトルつけて、ちょっとなんていうんですかね、みんながギョッとするようなちょっと表現でやったんですけど、
このコラムって、あ、エッセイっていうかね、この中書きすごくいい文章 で、うんうん、でね、これを読むためだけにも買っていただいていい、いい文章なんですよ、うん、
ちょっと尺に触るかもしれませんけどね、はい、読むと読まれるともう分かると思います、う
ん、まあ、そんなにあれなことは書いてないんですけど、要は僕は先ほど首里高校出身って言ったじゃないですか、うん、で中村さんに結局この本の中での首里編はほとんど僕が教わる回になってるんですよ、うん、その話の一つは、例えば僕らが首里高校の裏門と呼んでいた、
はい、
安国寺のある後ろの通 り、
はい、ね、
後ろの通りと思ってた場所が、実は中村さんの話によれば、僕はずっと表門のある、この竜胆通りの方が表通りだと思ってたんです、はい、そしたら戦前の首里は違うんだぞと、むしろその裏門と呼んでた後ろの通りの方が実は綾城
宇
道と言って、
都王子ですね、
はい、そうですね、はい、まあ、メインストリートだったんだという話を聞いて、で全く知らなかったという、うん、だ逆に地元の人がそうやって知らないっていうのをこう気づかされる旅でもあったので、うん、逆に何ていうんですかね、地元にいながらにしてもちょっと視点を変えてみることで、うん、逆にまた別の再発見ができるっていうことで、なんかまあむしろなんか、お前こんなの知ってるか知ってるかっていう感じでやるよりは、どんどんこう知ることを楽しむ、再発見して、うん、そういうなんか旅だったなっていうちょっと感想をめいた話をちょっと中書きの方で、うん、
旅は続いてますよ、はい、今でも、はい、ちょっと今小休止です、はい、これ無限にできますから、
ね、中村さんは良かったなっていうのはやっぱり首里は良かったっていう話しましたね。
今お話しした綾城冬道、うん、都王子は実は、安国寺のある通りだということと、うん、もう一つは県立博物館、これも結局潰れましたけど、うん、壊されましたけど、その角ですね、塀の角に例の同様 の、
耳切り帽子ですね、
あれが出没する場所があると、うん、知ってるかと初めて知ったと
知らなかった
あそこ言われなきゃわからないですよ
タッチョンドーって言われますよ
で、それ、まあ、そのここがその場所の出没する場所で、当時黒金沢市というその、まあ、真言宗の坊主が、うん、まあ、エロ坊主ですね、エロ坊主がここ幽霊になって、泣く子のこの耳をグスグス切るんだという話を、まあ、してたんですけど、それだけだと、まあ、民謡童謡を解説しただけなんですけど、でもそれは裏があると、国王の弟が直接この、まあ、エロ坊主を、まあ、切ることになるんですけども、国王の弟がそのままね、刃物を持ってね、殺しに行くとかということはありえないですね。当時の警察があるわけだから、目付けがいるわけですから。そうすると、この辺の話には裏があるということで、その推論を立てていくという。で、この推論に関しては、譲らないんですよ
さっき声が大きいものが勝つっていうところはその辺ですから、
テーマによって人の声が
変わってくるわけですね。
変わったり大きさ変わったりですね。
福原さんはなんかやっぱり ここは良かったというか、ここは興味深かったというところはどこですか。
そうですね、今回の場合首里に引っ掛けて言うのであれば、この台風 FM のすぐ建物の裏にある首里劇場、はい、この本の最後で、はい、紹介してるんですけど、うん、まあ、ここに至るまでいろいろあったんですけど、まあ、僕も首里劇場は入ってみたいなと思っててもなかなかちょっと入りづらい場所でもあったんですよ。もう今や普通 の, なんかポルノ映画館になってしまって、
そうですね、成人映画のなんか、ね、はい、上映館になってますね。
ところが最近この本の中でもちょっと紹介している幻映画館という本を書いている東間林さん、平隆二さんたちがこう一つのイベントとか組むようになって、で最近いろいろ開放イベント組んだりされてるんですね。その中の一つで先月ちょうどやちむんというフォークバンドの、那須茂樹さんたちがこう25周年ライブという形でやって、はい、またその時も行かせてもらったりして、やっぱ中に入るとみんな普段入ってみたいなと、こう沖縄最古さんのこの木造映画館に思ってる人多いみたいで、やっぱ盛況なんですね。でああいうのを見るとやっぱ戦後のこの沖縄の戦後史を体現しているような建物がやっぱこうやって残ってるってことの大事さみたいなのをすごく感じて、なんか やはりこういう場所があるってことを、じゃあ首里の人もどれだけ知ってるだろうかとか、うん、そういうのも気にしながらやっぱ見ていて、なんかそういうのを知ってもらいたいなっていう思いで最後にちょっと載せています、うん、はい、
まだあるのって言われますからね、
うん、
まだ、
そうですね、
まだあるよみたいな感じですけど、
外見だけだと偏見で見られますよね、うんうん、でもやっぱ入ってみるとどういう思いで映画館を残しているのかって、うんうん、館長とね僕らも直接会って、
はい、熱いですよね館長さんがね、
あそういう人との出会いもありましたね、
うん、まあ、本当にこの3人にお話を伺っているとちょっと一枠で時間が足りないぞという感じなんですが、ぜひ皆さん5月22日日曜日なんですが、純駆動書店那覇店で、沖縄大人の社会見学 R18、出版記念トークライブ行われます。おめでとうございます、はい、
よろしくお願いします。明後日
でした。明
後日ですね、もう、
はい、午後3時から地下の特設会場で、はい、なんとスライドを見ながらお話をしちゃおうという、はいはいはい、イベントがございます。そちらでまた秘話がいろいろと出てくるのではないかと、
あまりこのトークイベントでは出てこないんですけどね、この本を直接担当した編集者が今経費を使って、はい、八重山の方を回ってるんですけど最終日にこっちに来て、この本が出来上がるまでの苦労話を語ってくれると思う、ね、まあ、本作りの、ね、そうそう中身も分かると思うんで、はいはい、面白いと思いますよ、うん、
それに、ね、そのスライドを、うん、まあまあ、見ながらですね、うん、会場にいる方とか、まあ、来ていただいた方にどんどんここにはもっとこんな道があるとかね、うんうん、ここにはもっとこんなお店があるとか、こんな歴史があるとか、はい、小さい頃住んでたとかね、はい、そういう声を、ね、どんどんこう持ってきてほしいんですよ、情報とか。でもっとそこでこういうふうに歩いたらいいよとか、はい、ここも行ってみたらいいよみたいなのを僕にまた、うんうん、僕らにまた教えてくださって、でまた僕らがそれでも旅に行くというような、うん、まあ、小さな旅に出る、
そうすると R18-2 とか出そうですね。
このまま売れ続けてればね、はい、いけそうですね。
編集者は保証しています
そして編集者のあれは大変だったという話をまた皆さん、うん、
多分ね、恨みつらみを僕らに対するです、ね、を言うと思います、
なかなかね聞けないお話が聞けるかと思いますので、うんうん、はい、ま、でそれでね、この本にはもしかしたら掲載されていない写真もね、いっぱいスライドで見ることができるかもしれませんので、はいはいはい、ぜひね3人とちょっと街歩きをしている雰囲気を味わっていただきたいと思います、はい、5月22日日曜日、純駆動書店那覇店で午後3時から地下の特設会場、沖縄大人の社会見学 R18 出版記念トークライブ開催となります。どうぞ皆さん足をお運びいただきたいと思います。ちなみに沖縄大人の社会見学 R18 なんですが、秋書房さんから出版されております、
はい、
絶賛発売中でございます、はい、ネットでもまたは、はい、各有名書店で購入できますので、はいはいはい、お手に取っていただければと思います、はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
ということで本日は著者3人に来ていただきました。作家の中村清さん、ノンフィクションライター藤井誠二さん、建築士の福原時光さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。